わけで、
はい、
3週目になりまして、
オリンピックはどうですか。
オリンピック、取りましたね。
まさかね。そうかね。金メダルを取るとはね。
まさかまさか。
感動しましたね。
感動した。
不毛な会話だな。
まあ、はい、オリンピックとは関係ないコーナーでございます。
そうかな。
お、お、あ、そ、うん。
まず一つ目はエコニュース、
はい、
なるほど、
矢沢さんからお願いしたいと思います。
関係あるニュースなのかな。
うん、
かすって、
え、
お、
まあ、今やってるオリンピックの、
はい、
次はどこでオリンピックでしたっけ。
冬季オリンピックでしょ。次どこだったっけ。
冬季どこだ、
次どこだったっけ。
冬季東京に向けて今あるプロジェクトが動いてるのは皆さんご存知でしょうか。
もうそれいっぱい動いてる、
はい、いっぱい動いてます、動いてますけれども、
いろんなプロジェクト
が、私たちが参加できるようなプロジェクトが動いてるんだよ。聞いてます。
何
私たちでも参加できるようなプロジェクトが今動いてるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、
え、これから出られる可能性もある、もしかして。
うん、
でもまだ確かにね、
俺たちも参加できる。
だって
あれかな、あの乗馬のあのやつ、日本最長 最高齢の補欠さんが出てる、レギュラーなのに補欠さんが出てる。
次の枠を狙うってこと。
狙う、狙っちゃう、
狙っちゃいます。
プロジェクトつってんのに。
次の出場枠狙っちゃうプロジェクトみたいな。
楽しそうだけど。そういえばなんかボーリングがなんとかとか言ってたの。
ああ、言ってたね。
あれどうなったんだろう。
ここでも話した、ね、
そうだ、あれ追加競技って決まったんでしたっけ。
あれ。
確かに。
どうだった。
まあ皆さんご自分で調べてみてください。
そうですよね、目の前の箱とかね、手に持ってる
機械
は分かりますからね。
そうそうそうそう。
で、何の話でしたっけ。
ニュースでしょ。
あ、そうやった。そう、東京に、ね、向けてね、
はい、
あるプロジェクトが動いてるんですけれども、
はいはいはい、
多分聞いたことはあると思うんですけど、都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトっていう、
うんうんうん、
多分ワイドショーとかでもニュースとかでもたまにやってるのかな。なんかドコモショップ、私ドコモなので携帯が、
はいはいはいはい、
ドコモショップとか行くとドコモがちょっと提携してるので貼ってあったりするんですけれども、うんうん、まあ、簡単に言っちゃうと、うん、パソコンだったり、うん、スマホ、
うん、
まあ、と小型家電を国民から広く回収して、
うん、
来たる2020年東京オリンピックのメダルを作っちゃおうっていうプロジェクトです。でね、金銀銅合わせて約5000個のメダルを作ろうとしているようでございまして、で、ね、あの過去のオリンピックでもその原材料の一部がリサイクル金属だったのはあるそうなんですけど、今回東京が目指している 100% っていうのは史上初だそうで、なんでこう広くね皆さんに知ってもらって、1台でも多分パソコンスマホを回収したいと思うんですけど、いまいち盛り上がってない感じがするので、微力ながら私もここで宣伝しようかなと、はい、いうことでちょっと今日は簡単にねご説明しようと思います。まず日本で年間65万トンのね小型家電がこう捨てられてるそうなんですけど、その中にはなんとですね844億円分もの貴重な金属が、金かな、が入ってるそうなんですよ。なのでゴミとしてじゃなくって、今回のみたいにこう回収して分解して使えるものは取ってメダルにしようというプロジェクトなんですよね。で、回収してるのがスマホとかデジカメはボックス回収って言って、多分大体どこの地域でもあると思うんですけど、
はいはいはいはい、
自治体と連携していて回収ボックスが設置されてまして、そこに入れるようになってます。でパソコンは宅配回収って言って、申し込みするんですけど、そこでこう段ボールにこう詰めて回収してもらってっていうのがあって、あと他の小型家電は拠点回収って言って、まあ、自治体とかでも、ね、こう回収してるそうなんですけれども、今回目をつけたのがパソコン の宅配回収でございまして、
うん、
これがですね、デスクトップパソコンの場合なんですけど、
うん、
含まれてる金が携帯電話の約10台分なんですって、
ほうほうほう、
なので結構積極的に回収したいらしくてですね、うん、
はい、
パソコンって、まあ、今パソコンリサイクルマークがついてたらメーカーで無料で回収してくれるんですけど、
うんうん、
古くてそのマークがついてなかったり、
うんうん、
例えば自作のパソコンだったりすると捨てるのにお金がかかるじゃないですか。
わかりますね。
今回の宅配回収だと古くても壊れてても自作のパソコンでも、あと、まあ、ハードディスクがなくても無料で回収をしてくれています。
肌で俺たちの金を巻き上げようってのか。
まあね、そうなってくるんですけど
いくらくれるかによるだろう。
やだ、ダメつい、ダメつい、ステンドに普段お金かかるんだぞ。
その分賄ってもらってると思う。
さらにですよ、パソコンがあればその段ボールに入るだったら、他に例えば炊飯器、うち今炊飯器買い替えたんで1個あるんですけど、ちっちゃいのが、はい、炊飯器とかその普段廃品、粗大ごみで捨てなきゃいけないようなものも一緒に入れたらタダで回収してくれるんです。
お、
例えば粗大ごみでしたら500円で炊飯器を私たちは捨てるんですけど、その一緒にパソコンの段ボールの中に入ればタダで回収してくれます。もちろんその炊飯器にもね、貴重な金属が入ってるので、まあ、出先さんみたいにイチャモンつけようと思えばつけられるんですけど
まあ、まとめて出すときに、うん、500円が2個で1000円、
うんうんうん、
1500円3個でってなるのを無料にしてくれるってことだよね。
そうなんです、
うん、そう聞くとまあなんとか許しちゃってもいいかなって感じ。
さらにじゃあもう一声言いますね、
はい、
例えばパソコンに詳しい人だったらいいと思うんですけど、捨てるときにデータを消せって言われてもこちらとしては、え、初期化え、みたいなになっちゃうんですよ、疎い人間としては
。情報機器はそこ大事ですからね。
初期化しても本当消えてないとかっていうじゃないですか、うん、完璧には、うん、今回の場合データ消去ソフトも無料でダウンロードができます。でもそれでも分かんないよって人には有料なんですけど、送った先で責任を持ってデータを消去してくれて、
うん、
で消去証明書っていうのを送ってくれるサービスもあるそうです。うで、さらになんですけど、このパソコンのに携帯電話を一緒に、もう使わなくなった携帯電話を一緒に送ると、
はいはい、
携帯電話1台につき、
うん、
NPO 法人世界の子どもにワクチンを日本委員会というところを通して、
うん、
1ワクチンワクチン1個が送られるそうです、海外も、
うん、
はい、そんなキャンペーンをやっているのでですね、ぜひぜひご興味のある方、お家にパソコンが眠っていたりスマホあるよみたいな方、まあ、スマホだけだったらドコモショップとかでも回収してるんですけど、あればねちょっと検索してみていただければと思います。あります？パソコンとかスマホとか。
実家に
実家にね
ノートが。
ああ実家か。
実家
でもこれ東京のことなんだよね、うん、東京でしかやってない、
うん、やってる、広くやってますよ、国民からなので。あ、まだ参加してない自治体だと宅配回収もダメだったのかな。でも大体スタート見たら結構提携してるとこ多かったので、私の住んでる川崎もやってますし、東京もいろんな新宿区とか渋谷区とか全然やってるので、
はいはい、
逆にいっぱいありすぎて紹介するのが大変だったのでちょっと割愛しちゃったんですけど、
うん、
大丈夫だと思う。
なんか微妙にこう場所によってこうちょっとできることできないこととか、
そう、なんかイベントがやってたりとか、なんかいろいろ、そうか、それも一覧になってて宅配してるよとか、なんかこう分かりやすくまとまっていたので、興味のある方は調べてみていただければ、多分大体のところやってると思うんですよね。
はあ、はあ、はあ、はあ、うん、確かにな、パソコンの実家とかは分かんないし、
うん、
今はとりあえず大丈夫なんだけど、
うん、
まあ、そろそろ5年ぐらい経つから、うん、買い替えもみたいな時期ではあるんで、なるほどね、その時にまとめていろんなものを一緒に ねじ込んでしまってね、
まあ、ダンボールの大きさは、ね、規定があるんでね、そこに入るじゃない
ですか。あ、まあ、結構でかいやつなんで僕の
パソコン、
うん、デスクトップ、
はいはい、こういわゆるタワー型みたいな、
まあ、ミニタワーみたいなやつ、
うんうん、そんななんだ、
ベカモンっていう、これぐらいな、
うんうんうんうん、
これぐらい見えないけど
見えないね、見えないね
なるほどね、そういう手も使えるってことね、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、
覚えとこう、
覚えておいてください、うん、そういうわけで以上エコニュースのコーナーでした。怖いダンスを見せてはこれ見よがしに笑う、それで何かを僕に伝えてるつもりかよ。
今週のお出かけなり。はい、というわけで、
はい、
お矢沢さんのお出かけナビのコーナーを。
なんで渋いの？タイトルもそう
だった。私やらせていただきたいと思いますが、
はい、
あのですね、今回は
お、
あのパンダの赤ちゃん、
はいはいはいはい、
シャンシャン、
シャンシャン
の一般公開で盛り上がっている、
うん、
はい、
上野をご紹介したいと思います。
上野、
はい、
上野、
まあ、動物園もそうなんですけど、あのですね、この番組の中でも、うん、あの僕はちょっと上野大好きだっていう話をしたことがあるんですけど、ちょろっと
上野大好きなんだ、
うん、なんか、
うん、そう、なんか覚えて、
斉藤くんがあの、はいはいはい、ね、美術館のことを紹介してくれた時、
はい、ああ言ってた、そうだ、
そう話したんですけど、うん、昨年の2017年もですね、
うん、
特に上野によく行ったのでちょっとここら辺でもう本当に俺の上の愛をみんなに分かってもらいたいと思って
ほらパフュームに釣る
俺の上の愛をこうみんなに伝えたいっていうこの気持ちだけ。
出先さんに会いたくなったらパフュームのライブか上野に行けばいいのかな。
まあまあそうねそうね、どこに行くってなったらやっぱ上野にいることが多いから
な、うん、上野にそんなに魅力があるんですね。
いやもう上野はね最高ですよ。
そんなにちょっと
上野はね本当に最高で、
うん、
まあ、僕、まあ、ほぼ年に1回ぐらいは上野動物園は行ってるんですけど、
う
ん、毎年毎年ほぼ年に1回以上は行ってるんですよ、
うん、
だけど、例えば、うん、広島の方から友達が来た時とか、
うん、
例えばどっかなんか観光したいみたいな人が来た時とかは、うん、大体上野に連れて行く
そうなんだ
俺のパターンなんですけど、
はいはいはい、
去年その2017年に関しては、うん、俺3回行ったんですよ上野動物園
お結構行きましたね、
うん、だけどなんといっても上野動物園、
うん、
まず安い、
いくらだっけ、
大人600円。
あ、そ、
確かに。
でなんと年パスでも2400円、
うん、安っ
おー
毎日行っても毎日行っても2400円。
そっか、
一月でなくですか。
そうです、年パスですよ、年パスしかも小学生以下タダだしね。
小学生、小6までタダ、
うん、小学生はタダなので、もう僕なんかはそのあんま混んでない、まあ、この職業だから休日とかに行くんですけど、よくあのね、なんていうの、遠足みたいな感じで園児とか小学生とかが、あの団体でいたりするんだけど、一緒に歩いてて、これ全員タダかみたいな
そんな見方、
クッソ人数いるけどこれ全員タダかみたいになるぐらいに、コスパの良さはやばいっすよねあれね。で、上野動物園行ったことあります？
ありがとうございます。
でそういう意味で言うと上野動物園その600円なんだけど、
うん、
めっちゃ広いじゃないですか、
うん、
で別に入ったらもう半日ぐらい余裕で過ごせるじゃないですか。
まさか、
うんうん、ね、そこもすごい好きなところで、
うんうんうん、
でまあまあ動物がすげえ好きっていうのももちろんあって、
うん、
まあ、僕は前もちょっと話しましたけど、
うん、
キリンさんが好きです
なんか聞いたことあるフレーズだけど、
ゾウさんは、
いえ、ゾウさんより
ゾウさんよりキリン超えない
キリンさんはね本当にね、
アンバランスだ
とか言ってた、そうそうそうそうそう、あの見た目がね本当にこんな生物地球上にいていいのかなんなのこの感じみたいな、この不安定な感じ
そうだね、
それでいてこんなクソでかいのみたいなさ、なんかね、なんだろうな、なんつったらいいのかな、もう、まあ、深海生物を見るのと近いような感覚
る、ね、なるほどね、まあ、分かる分かる
分
かる、
何この形みたいなそうそうそうそう、なのでもうキリンさんは大好きなんですけど、
はいはいはいはい、
まあもちろんねいろんな動物いて、まあ、今はちょっとねシャンシャンのこと
で、ね、
まあ、すごいことになってると思うんですけど、まあなんかチケット制にももうすぐならなくなるんじゃないかみたいな話でね、そろそろ、
今鳴らし中みたいな感じですもんね、
うん、今はまあチケットを買なんか抽選で買わないといけないみたいな状態になってるんだけど、そろそろまあいいんじゃないかみたいな話になりつつあるらしいんで、 まあ、そうなったら多分見れるだろうし、うん、まあ、ちょっと並ぶかもしれないけどね、
うん、
まあ、動物たちいろんな動物を見れるっていう良さももちろんありますが、去年はね一度こう行って、でコツメカワウソ最近人気じゃないですか、
はいはいはいはい、
カワウソさん、
うん、
ね、あれがこの、ケージというかその檻の、うん、まあ、檻というかあのガラスケースの前に、うん、2匹こうやって重なって寝てたの。
かわいい、うん、
ほうほう、
パーって寝てたり、すげえかわいかったんだけど、うん、それをなんか見てるなんか女子大生ぐらいの女子2人が、うん、あーかわいいかわいいバシャバシャバシャバシャバシャバシャバシャ、あーかわいいかわいいバシャバシャバシャバシャバシャ、ずーっと写真撮ってて、それを後ろでこうやって見て面白い
人間観察しないそこ
あーこれが女子の生態か二人でかわいいよね、かわいいかわいいかわいい、ガチャガチャガチャガチャガチャって、そんなに撮ってどうすんのみたいになるぐらいにバッシュバッシャバシャって
撮って
たりするし、さっきも言ったけど小学生とかがこう、うん、ね、絵を描いてたりするんですよ、
はいはいはいはい、あ、絵か、
あんなんとかもこうちょっと見てみたりとかして、うん、おー独創的な絵を描くなとかね、そういう楽しみ方もできるんですよね
ちょっと動物を見る動物を見る
そうそうそうそうそうそうそう、
動物園の向こう側行き始めちゃったの、
まあキリンさんが大好きなんであれなんですけど、はい、あともうマストは、うん、僕の中では爬虫類館ね、爬虫類館も最高なんですよね、まあ、特に好きなのはカメレオンなんだけどね、
カメレオンあれ可愛いっすよね、
可愛い手がね、になんかこんな感じ、ね、見えないけどねこういう動きをするっていうね、
はいはいはい、
全部見えないけどね
そうだねブログに動画出す
っていうのもおすすめなんで、
はいはいはい、
まあなんかね動物園って大人になってからあんま行かないかもしれないけど、まあ、子供連れじゃない限りはね、
まあうん、
まあ矢沢さんなんかこれから行くかもしれないけど、ね、
まあ行くでしょうね、うん、
まあなかなかね実は面白いんで、それで言って安いし、
うん、
最高なんでぜひおすすめしたいってのもありますし、うん、あとは最近行ってないんでちょっと久しぶりに行きたいなと思ってるのは、
う
ん、ここもおすすめなんですけど、この上野の国立博物館、
はいはい、
あそこも最高なんですよね、あそこもまた同じように超広いんですよ、
うんうん、
なんか日本館と地球館とあって、
はいはいはい、
で、まあ、常設展だけだったら、620円こう、うん、
おお、
で確か都内の高校生とかだったらタダだったかな、
へー、ま
だだ
った高校生
まで、うん、
おう、
中学生以下は完全タダみたいな、それぐらいのなんか広くずっと入れて
伊崎さんは広くてずっといられるところが好き、
いやそうでもないけどいやこれ620円安いなっていう感覚はあるんだ
よ、
そうそうそう、動物園もそうだけど600円安いなっていう感覚もあるんだけど、まああのコアイエ展でね最近大盛況の上野の森美術館とかね、斉藤くんが以前紹介してくれたあのアルチンボルド展をやってた国立西洋美術館とかね、あとはまあ東京都美術館とかね、そういう美術館系もいっぱいあるんですけど、まあそういう意味で言うと僕のもう個人的なおすすめはこの博物館、あの地球館の上の方にいるあの剥製たちとかねいろんな動物の剥製がずらーってあるやつとか、そことかもっとワクワクするんだ
よ、あそこしかもそういう美術館博物館系が結構集中してあるんですよね、
そこもいいところなんですよ、うんうん、例えばなんか雨降ってる日とかだったりとかすると美術館結構空いてたりするんで、
うん、
美術館にちょっとこうあの人気の展示でも比較的ゆっくり見れたりする可能性もあるので、うん、そっち行ってみたりとか、
はいはいはい、
そういうことがもうね無数にできる、いろんなそういう施設があるんで、
確かに、
うん、なのでもう1日余裕でやっぱりね上野はいられるところですし、うん、あと僕のおすすめは古い喫茶店、
あいいね、
めちゃめちゃ古い喫茶店がすごい数あるっていうのも、
はいはい、上野の、ね、駅の近く
場所によるんですよね、
はい、
上野のおすすめのところなんですよ、うん、まあ上野って結局ねあのまあ、昔こう集団就職してきた人たち、東北の方からとかが来た人たちがもうターミナル駅みたいなところになってた部分もあるので、まあそういう昔ながらのこう喫茶店とかもずっと残ってて、で僕が行ったことあるのは1979年オープンのギャランっていうお店、もうこれですらまあ僕よりも年上なわけですよ そこもね、なかなかね、いい感じのね、なんていうのかな、写真見てもらえると分かるんですけど、うん、いい感じなんです
うわ
うん、
うわっとして
る、うん、そうそうそう、
今調べちゃおうか
そして行ったことあるのは1963年
頃、おお、63年、
古城っていう、
古城、
うん、古い城っていう、
はいはいはい、
そこなんかはもう大理石とかシャンデリアとかすげえいいの使ってて、
へえ、
もうなんかオーナーが自分の資材を投げ打って作ったっていう究極の趣味の店みたいなところらしくて、
へえ、
入り口にはステンドグラスとかあって
あ、すごい、でも非日常ですね、うん、いいですね、
うん、そっちの
ギャラン、
ギャランね、ギャラン、夜のギャランかな、ね、外が見えてね、結構いいんですよ、
へ
え、工場は、地下のお店なんですけど、うんうん、それもそれでやっぱちょっとかなりの非日常感があるというか、
うんうんうん、
ね、上に上がったらこんな都会みたいな感じになるぐらい昭和レトロ感がすごいあって、これも最高なんですよね、うん、そしてなんといっても、うん、やっぱアメ横、ア
メジャーのとこ
行きました、うん、アメ横はまあいろいろあるよ、うん、アメ横っていろいろあるじゃん、
うん、
だけどやっぱあの飲み屋の充実ぶりねあれ最高もう昼間からやってる飲み屋とか立ち飲み屋とかすげえあってで平日の昼間に行っても混雑してるんですよ
でもあれ見たことはあるけどさ入る勇気はない
マジでガンガン入るよ僕、
あ、本当に、
はい、あの、これね、去年は一回こう朝一で7時ぐらいからなんか友達と飲んで立ち飲み屋みたいなところで飲んで飲んでからこうオープン、動物園がオープンする時間9時半なんだけど、うん、その時間に合わせて入ったってこともあるんだよね、動物園にね、のヘベレケになってでもこれはちょっとねやっぱきつかったんでおすすめします、
ね、飲んだ後歩き回るのは
相当広いんでちょっと飲んでから行くのはちょっとおすすめしないんですけど、うん、まあ終わっ、ね、動物園朝一から入って昼過ぎぐらいまで入れて、うん、その後終わった後飲みに行くとかも最高なんですよね、
キリについて語りながら、
そうそうそうそうそうそう、もう何のね、あのなんか昼間から飲んでる罪悪感とかないからね
みんないるから、
そういう人たちだらけ
だから、ね、
みんな一緒
そうで、あとおすすめなのは三浦三崎港っていうお寿司屋さん、まあ、回転寿司屋さん、
うんうんうんうん、
そこのマグロの中落ち軍艦っていうのがあって、
うん、うわ、うま
そう、軍艦2つにマグロがドーンって中落ちをバーって持ってるやつが100円
安っ、
まあ、それ結構ねいろんなところに取り上げられたりしてるんで、店は大混雑してるんで、オープンと同時に入るぐらいじゃないとなかなか難しいところなんですけど、まあ飲んだ後にね軽く締めに寿司を行ってみたいな、
出先おじちゃん
もうこのねコースがね最高なんですよね、もう1日も余裕で入れるっていう、しかも朝一からいて夕方ぐらいまでそれを やるじゃん、
うん、
もう一人なんかまあ本当5000円もかからないからね
安いんだね、
安いね、
それだけのことをやってっていう、
ま、そうなんだね、出先おじちゃん、
そうなんですよ、なのでねぜひぜひねちょっとねねえいろんなねウミーランドとかさなんかいろんなさあるところあるけどさあそこの年パスなんていくらするんだっていう話じゃないですか、
ないですよ、
そう考えるとね上野のコスパは最強だね
そんだけ遊んで5000円つってましたもんね、うん、
5000円もしなかったね、
何にってね、
まあ、昼間にあとそれ飲み終わった後に軽く寿司つまんで、うん、その後カラオケ行ったりとかして、うん、ね、酔っ払って歌ったりとかしてでも昼間だったらカラオケも安いじゃないですか、
昼間だったら、うん
うんね、もう最高なんですよその感じがね、やばいやばい時間が俺の上の愛が強いなので、
はい、
なんかちょっと、まあ、どちらかというとシニアの方とかね、うんうん、あとお子さんとかが上の町は多いんですけど、
うん、
でも結構大の大人が行ってもすごく楽しめるんで、うんうん、おすすめです、
なるほど、
おお、また来週
ポキッてなった
ポキッてなった、確かに
開けた瞬間腕ポキッてお
じいちゃん